はい、皆さんこんばんは。まあ、昨日はね、その公共交通機関のね、で安くね利用する方法みたいなね、感じでお話しましたけど、まあいろいろあるんですよね。車の高速、北海道の場合だと4日間高速乗り放題とかね。あとはまあ青春18切符なんか有名ですよね、 JR でのね。あれは、特急は乗れないんですよね。特急は乗れなくて、快速は大丈夫です。快速は乗れるんですけど、特急は乗れないと。で、特急券を買っても乗れないんですよね。だから本当に在来線で行くみたいな、そんな旅を計画していればね、かなり遠くまでは行けるかなと。やっぱりなんだかんだと言って JR がね、利用価値は高いのかなというふうにね思います。まあ北海道も新幹線が来るとね、まあガラッと状況変わると僕はね思ってて、北海道の人ってやっぱり新幹線の恩恵をあまり感じてない、まあないですからね。乗ることが少ないですし、実際にこう乗った経験も多分少ないと思うんで、ここはやっぱり本州がねどれだけ栄えてきたかっていうことを考えると、主要な都市は結構やっぱり栄えてますよね。まあ途中のね、駅っていうのは栄えづらい感じにはなってますけど、ただ場所によってはね、北海道の場合だと倶知安なんかはスキーのねお客さんが来るという風な形もあるんで、北海道は結構いいところを新幹線の駅にしてるんで、小樽、倶知安、まあ、この辺はもう本当に観光地のねナンバーワンツーぐらいのものですから。あと外国人ね、インバウンドを狙っているとは思うんですけど、外国人フリーパスみたいのが安く売ってるんですよ。多分ね3万円ぐらいで4日間だか乗り放題なはずなんですよね。なのでこれが札幌まで来るような形に新幹線がなればね、まあ時間はやっぱりかかりますけど、4時間5時間かかりますけど、でも東京駅からね小樽まで行けるという形になれば、多分流れがだいぶ変わってくるのかなというふうには思いますね。まあスキー客とかもね、今までは千歳を経由していたものが今度はまっすぐね倶知安まで入れると、まあ、途中いろいろ荷物の出し入れとかね、めんどくさいことはありますけど、それでも乗り換えするぐらいだったらね、羽田、成田から東京駅に行って、そこからいきなり乗ると、経由の場合ですね。まあその辺を見据えて今後は千歳空港に乗り入れるね直行便なんかも増えてくると、またちょっと流れがね変わってくるのかなというふうに思いますけどね。で、だいたいこうホームページね、サイトを見てればその割引のねやつはだいたい出てますんで、そんな時はメルマガジンなんかをだいたい発行してるんで、メルマガはね取っといた方がいいですね。フェリーなんかもね、津軽海峡フェリーは本当1台で1万3000円ぐらいで乗れますからね。で昔はね1ヶ月前の3週間前の予約が必要だったんですけど、最近は5日前とかねになったんで、これは非常に便利ですね。だから3週間前に予約をしない場合はもう直接行ってましたね、僕の場合はね。で8本ぐらい出てるんで1日、今ちょっと一つ船がね、函館青森の船が4隻あって、それをずっと回してたんですけど、1隻をね室蘭青森というちょっと長い6時間ぐらいのね 船旅にしてるんで、これはその2024年、まあ、今年ね、トラックの運転手の問題があって、これを見据えてもう苫小牧や室蘭までね運んじゃおうと、まあこの辺は企業の姿勢が見えてきますよね。エキネットはね本当に使ってほしいなとは思います。ちょこっと行くんでもね、定価を見るとやっぱり高いんですよ。でもいろいろ調べていくうちにね、安いものがありますからね。 JR の場合はこれだけ覚えておいてください。 JR の場合は1ヶ月前の4月の1日にね行こうと思うんであれば、3月の1日の10時、これに緑の窓口にね行って10時の時点で予約をしてみると、まあ、これが一番いいのかなとは思います。まあ、事前登録がね最近できたんで、まあ、緑の窓口もそんなに混んでないとは思うんですけどね。昔はねもう10時となったら寝台特急とかね、そういうもの、まあ、サンライズなんかも結構人気の列車なんでね、サンライズもいいですよ。今乗れるのはそのくらいの寝台しかないんでね。だ大阪料金別に、大阪から東京深夜ね12時何分ぐらいなんですね、出発が。大阪発予約が取れたら、そうすると朝6時ぐらいにね東京着くんですよね。料金はちょっと高いんですけどね、部屋代はやっぱかかるんで、部屋代はねこっからここまでいくらっていうはずじゃなかったんでね、一部屋いくらみたいな感じで、出雲から出たらね、出雲から東京のその席の部屋の代金、シングルユースだったりダブルユースだったりね、その金額とあと特急券と乗車運賃、これがかかるんでね、決して安くはないんですよ。それだったら深夜バスの方が、夜行バスの方がはるかに安い。ただ高級なね夜行バスもね最近出てきたようなんで、もうなんか16人ぐらいしか乗れないで2万円ぐらいね、まあ、まるで飛行機のファーストクラスのような部屋、あれはねちょっと一回試しに乗りたいなと。なかなかねもう田舎暮らしを始めると受けてませんけどね、本当にやっぱ知らないのはね損になるんで、だからどっちか言うと飛行機の格安チケットの方はね、まあ、すごく分かりやすいですよね。同じような発見をして紙を選ぶか E チケットを選ぶかによって金額がそんなに変わるっていうこともね、多分なかなか分からないと思うんで、その辺はちょっとしっかり見比べてねやるといいと思う。まあ、夜行バスもウェブでやると300円ぐらい安くなるのかな。もう300円ですからね、まあ、これでも初めに座席指定とかね、そういったものもしておけば安心ですしね。あとは遅延とかですね、飛行機の場合止まったとか、あと JR の場合もまたちょっと特殊なんですよね。 JR の場合何時間、4時間以上で運賃は多分払い戻しのはずなんでね、この辺をまた知っとくのも一つのね活用術だとは思いますね。まあでも世の中知らないことばっかりが多いんでね、いろんな人のこう YouTube とかを見ると非常に参考になるんで、まあ、ぜひともね旅に行くとかいうことがあれば、新函館北斗から東京までは3万円ぐらいだったかな。でもね朝1便は結構安いはずなんですよ、5割引きとか。そうなると1万5000円ぐらいで多分行けるんじゃなかったかな、まあ、この辺ちょっと調べてないんでねよくわからないんですけど、エキネットで頼むとそのぐらいの金額になる、長い列車の旅になりますけど、これまたそれはそれでねまた楽しいんでね、やっぱり新幹線の恩恵、本当に新幹線ってね揺れないんで、ぜひともそういう機会があればね 調べてみてください。はい、というわけで今日はこの辺で終わりになります。それではまた。